続きまして、神戸センターのレディスによります、スタディサークル、コミュニケーションの重要性についてをお送りいたします。
これは、実際行われたスタディサークルをもとに再現されたものです。
人が生きていく上で欠かすことができないのがコミュニケーション。スワミの身教えの実践、それに伴う様々な体験が語られています。
続けて、バジャン、美しい女神よ、もお聞きいただきます。それではどうぞ。
オームサイラム。今からスタディサークルを始めたいと思います。今日は皆さんのさまざまな意見を通して少しでもスワミに近づくことができたらという祈りを込めて進めていきたいと思います。はい、今回のテーマはコミュニケーションの純粋性というものです。コミュニケーションといえば私たち人間が社会生活を営む上でなくてはならないもの、また切っても切れないものですよね。もしこの世にコミュニケーションというものがなくなってしまえば一体どうなるでしょうか。今日は皆さんの日常生活の中でこのコミュニケーションの重要性やその時の心構え、また家庭や職場、この最先端の中でのコミュニケーションは一体どのようにしていけばいいのかなどを一緒に話し合っていきたいと思います。それではまず一つ目の質問をさせていただきたいと思います。コミュニケーションとはそもそも何だと思いますか。そちらから順番にお願いします。
はい、お互いに話を聞き合うことでしょうか。
人と人とのつながりかな。
神様と話すことだと思います。朝起きてまず神様と話す、一日をそのように始めたらとてもいいと思います。
コミュニケーションとはね、難しいですね。やっぱり話し合いですかね。この時に自分ばっかりが話そうとするんじゃなくて相手の話を務めて聞こうとする意識が大切だと思います。
はい、ありがとうございました。こうやって聞いてみますと皆さんそれぞれにいろいろな感じ方があるものですね。まずママ様はハートとハートの交流のことを言っておられます。究極的には万人に宿る神との交流ってことですね。では二つ目の質問に参りたいと思います。コミュニケーションの手段としてはどのようなものが挙げられるでしょうか。順番にどうぞ。
はい、もちろん会話ですよね。うちの子供は学校で会ったこと全部話しますよ。
私も会話ですね。家族との会話を大切にしているんですけど、ですので食事はできるだけ家族と取るように心がけてます。それにはテレビをつけるということはあまり良いとは言えませんよね。昔はテレビがなかったのでその分コミュニケーションを取る時間が多かったと思いますね。
あと電話もありますよね。遠方に住んでいる母とは1週間会ったことをいつも電話で話しています。
私はやっぱりメールですね。
今は手紙じゃなくてメールの時代ですよね。外国へも瞬間に送ることができるし、他にありますか。
笑顔でのコミュニケーションもあると思います。
なるほど。笑顔は全てに共通する癒しのコミュニケーションでもありますもんね。はい、皆さんありがとうございました。コミュニケーションの手段っていうのは本当にいろいろな方法があるものですね。では、3つ目の質問に移りたいと思います。皆さんがコミュニケーションを取る中で滞ってしまったことはありますか？もしあればそれはどういった時でしょうか。よろしければ教えてください。
はい、そうですね。 私はある友達の性格を話す前に決めつけてしまって、例えばいつもこう言うからこう出るだろうとか、どうせこういう答えが返ってくるだろうとか、だからその相手の話すことを最初から聞こうとしない態度を取ってしまうことがあるんですよね。
相手を受け入れる気持ちになればいいんじゃないでしょうかね。相手の身になって考えるとかね。
そうそう、みんなどうしても喋りたいっていう気持ちが前に出ちゃうみたいで、聞き上手になればいいんじゃないでしょうか。
そうですよね。いつだったか夫婦で話してた時、5分後に同じこと聞いて、お前聞いてなかったんじゃないかって怒られちゃいましてね。
話してても受け入れてもらえないってどっちかが感じてたら、コミュニケーションは成り立ちませんもんね。
私は会議の途中、相手の言葉によって自分の心が傷ついてしまったら、そこから話す気が失せてしまうんです。そうなればもう話は続きませんよね。
私は夫と話をしている途中、お互いだんだんと怒りがこみ上げてきて喧嘩しそうになったんですね。もちろん会話は滞ってしまいました。だけどその時、相手の怒りに腹を立てて自分も同じように感情的になっていったら大喧嘩になってしまうんで、まず自分は沈黙するようにしたんです。そうすると夫は少し時間が経ってから謝ってきてくれました。
ああそうなんですか。スワミの見教えの沈黙を実践したんですね。他に職場でとかありますか。
会議中いくつかの意見が分かれてしまったのですが、みんながみんな自分が正しいと思うものだから、ものすごいバトルになってしまいました。もちろん私もどうして分かってくれないんだろうという思いに必死になってしまいました。
はい、皆さんいろいろなご経験ありがとうございました。コミュニケーションが滞ってしまうことの大きな理由の一つに、意見の食い違いがあります。意見に違いが出ることは仕方ありません。大切なのはその時理解しようとするかしないかだと思います。そしてその理解は話し合う時間を必要としますね。スワミは次のようにおっしゃっています。
まずお互いに理解し合わなければなりません。それができれば調整は簡単です。今日 90% の人が最初に調整を試みます。これは間違ったやり方です。まず理解することです。時には怒りやエゴや短気、緊張があるのは自然なことです。調整と理解の両方が必要なのです
と言われています。それでは最後の質問に行きたいと思います。家庭、職場、近隣、そしてこの最先端の中では、純粋にコミュニケーションを取るには具体的にどのような思いで、どのようにすればいいでしょうか。
本来は相手に尊敬の念を持って愛する気持ちを心がけながら話していけばコミュニケーションはスムースにいくと思うんですけど、実際には尊敬の気持ちも愛の気持ちもどこかに行ってしまうことが多いですね。
そうですね。言葉だけじゃなくて電話とかメールとか挨拶一つにしても心からするべきだと思います。配慮が大事なんじゃないでしょうか。
でも無理に配慮しようとすると疲れるんですよね。
いいえ、まず相手の気持ちを考えた上での配慮ならそこには無理がないと思いますけどね。
そうですよね。
私は話をしている途中に傷ついたり腹が立ったりした時はそのまま伝えるようにしてるんですよ。
そうなんですか。心の中で思っているよりも、もしかして場合によっては正直に伝えた方がいいのかもしれませんね。
そう、心の中で煮えくり返りながら顔では笑ってコミュニケーションを取ろうとすると嘘を言わなければならなくなりますから。
気持ちを押し殺して言葉だけ話してても、やはり思いと言葉と行動の3つが一致していなければ本当のコミュニケーションは取れませんものね。
心の中に入れたままにしておくと心の毒になりますよ。
でも言いたいことを全部言ってしまえば相手は傷つきますよね。正直に伝えるにしても穏やかに言うとか 相手が傷つかないような言い方を心がけるとか、そういうことが大切だと思いますけれど。
その通りですね。内容はきつくても穏やかに優しく言えば心にそっとに伝わりますからね。
会話によってトラブルが起こってしまった場合は、自分の何が悪かったのかをこっちから聞くことも大切なんじゃないですかね。
どんな時でも相手を尊重して、いたわる気持ちで話を聞くように心がければ、トラブルにならないと思います。
そうですね。愛すること、尊敬することを心がければ、怒りの出る幕はないのかもしれませんね。
私はこの最センターでは、兄弟姉妹のようにと思ってコミュニケーションを取ろうとするんですが、中には誰とも話そうとしない人たちがいるでしょう。なんだか声かけづらいんですよね。
きっと神様だけを見てるんですよ。とてもいいことだと私は思いますけどね。
まあそうなんですけど、コミュニケーションを取りたいこちら側としてはちょっと寂しいものがありますね。私たちも神なんですから。
わからないこともないんだけど、そうですね、相手の立場になって相手の気持ちを考えることを試みればいいんじゃないですか。
あと、世話している人の中にも入りにくいですね。みんな真剣すぎてなんだか寄せつけない雰囲気があります。
入りにくいなって感じてしまった時、その時一体自分はどうすればいいのかなとか、どう思えばいいのかなってことを考えるのも大事だと思いますよ。
みんなの中に入ることに集中するよりも、自分はその中でどんな役割を神から与えられているんだろうって考えた方がいいんじゃないですか。
よく考えてみればその通りですね。相手の身になってみるという思いが欠けてましたね。
知らない人とでもただ笑顔でサイランと挨拶するだけでも心はハッピーになりますよ。
はい、ありがとうございました。そうですね、確かにこの最センターではババ様のために来てババ様と会話して誰とも話さないまま帰っていかれる方もいらっしゃるかと思います。そういう人たちをもしかして冷たいなと思う方もいらっしゃるかもしれません。だけどそんな時、相手を理解しようと努めるなら、また違った受け止め方ができるのではないでしょうか。このセンターという場所は、ババ様から恩寵を与えられ、ババ様に勉強させていただいている場所でもあるわけです。どんな時にでも笑顔でサイラムと挨拶することを常に心がけるようにしていけば、自然と調和が生まれてくるのではないでしょうか。今日は本当にたくさんの貴重なご意見ありがとうございました。コミュニケーションを取るということは、純粋に相手を思いやり、その相手の中に神を見させていただくことだと思います。それでは諏訪御の御言葉で終わらせていただきたいと思います。
オウムサイラン。神は自分自身のうちにも、また他の人のうちにも等しく存在するとの信念に輝く人は、家族や隣人、社会を、そして国全体を変えることができます。一人の人で成し遂げられぬ行為も、グループの力で完成することができます。一人で歩けば5マイルの地点で疲れ惨めになるでしょう。しかし10人で歩けば楽しい遠足となるのです。オウムサイラム。